マルコによる福音書第4章1節から9節をお読みいたします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。朗読を終わります。先日公開されましたマーティン・スコセッシの沈黙という映画を見てきました。言わずと知れた遠藤周作の小説沈黙を題材にした作品です。私は確かちょっとうろ覚えですが高校生の時だったと思うのですが、この原作の小説を読みました。あまり内容は覚えていません。でその頃はですね、それほどキリスト教に関心があるわけでもなかったので、そこまでしてキリスト教に、なんでこだわるのかなというふうにぐらいにしか思っていませんでした。しかし今回はですね、いずれ自分も牧師となってこの日本という土地で宣教していくんだというふうに思いながら見ましたので、どうしてもですね、その登場する宣教師の姿とですね、自分をですね重ねて見てしまいました。特に印象に残っているのは、日本という土地を沼と表現しているところです。沼には大木が育ちません。水生の草は生えますが、木を育てようとしても根が腐って枯れてしまうのです。つまりこの沼という言葉が言いたいのは、日本にキリスト教は根付かないということです。で、この沼というのはおそらく沼地といった方が分かりやすいかもしれませんが、入っていくとですね、泥に足を取られて進めない。で、もがけばもがくほどその泥にまみれていく。そういうことを表現しているのではないかなと思うのです。当時この日本にキリスト教が伝来した戦国時代はですね、フランシスコ・ザビエルの方針もあったのですが、当初は仏教の一派というふうに思われていました。というのも、外から来た宗教といえば仏教という考えが人々にあったからです。つまり仏教もですね、その当時まだ外来の宗教だという認識があったのです。6世紀に仏教が日本に来てから、もう1000年近くが経っている。しかしですね、仏教が民衆に定着していったのは鎌倉室町の時代に入ってからです。だから定着するまでに700年、800年かかったわけですし、1000年経ってもまだ外来の宗教という意識が人々にあったのです。明治に再びキリスト教が日本にやってきまして、いろんなところがですね、ミッションを送って伝道が始まったわけですが、しかしまだ百数十年しか経っていない。まだ外来の宗教、外国の珍しい教えというふうに、まだおそらく一般的には認識されているのではないかと思うのです。 フランシスコ・ザビエルと一緒に日本にやってきた宣教師にコスメ・デ・トーレスという人がいます。でこの人はですね、ザビエルが中国伝道とかですね、アジア伝道のために動き回っていましたので、日本だけに、人はいたわけではないので、このトーレスという人が日本の宣教を、代表して担っていくことになるんですが、この人が取ったやり方を、その後の人たちは適応主義というふうに呼びました。でこれはですね、いわゆるヨーロッパ式の、教会スタイルをですね、日本にそのまま持ち込むんではなくて、でこの宣教師たちは日本の服を着て日本の食べ物を食べて、生活のやり方も全部日本式にして、その民衆と同じ生活ですね、大名のところに行けば、そのいわゆるそれなりの格のある武士のような生活をスタイルをですね、行ったわけです。そして日本社会に適応するようにキリスト教を教えたことによって、日本にこう定着させようというふうにしたわけです。だから当時のその日本のキリスト教の広がりというのはですね、この適応主義の力、その功績が大きかったのだと言われています。でこのじゃあ今のキリスト教はどうして日本に定着しないのか、そのことがよく言われるのは、やはりその外来の宗教という枠をですね、出られない、日本に社会に適応できていないんじゃないか、そういうことを言われたりされています。この根町にどうやってキリスト教を根付かせるか、そのことを考えますと、この沼地という表現をですね、ネガティブに語られている表現ではありますが、それをですね、逆にポジティブに考えて行けばいいのではないかと思うのです。イエス様はこの種まく人の例えのところで、いろんな土地、乾いた土地とかですね、茨の土地とか道端とか、いろんな表現をしました。しかしその後に出てくる例えではですね、この人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人で実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂に豊かな実ができる、というふうに書かれています。人がどんなに努力してこうしよう、ああしようと言ってもですね、結局成長させてくださるのは神様の御心です。この沼地という表現はですね、本当に印象深い表現で、もう本当に心に残ったこの表現ですが、しかし沼地はですね、何も実らない土地ではありません。確かに大木は育たないかもしれませんが、豊かなですね、水田になるわけですね。豊かに稲を実らせて、おいしいお米がたくさんできるわけです。で、このコスメデトーレスが日本に来て、米を食べて日本人と同じように生活したように、何かこの日本社会にですね、適応した宣教の仕方があるはずです。だからこの沼という表現をネガティブに捉えるのではなくて、肯定的にこの沼地にこそ適応した必ず宣教のやり方があるというふうに私は心を新たにしまして、この種まく人の例えを思い出したのであります。まだこの日本にですね、外来宗教としてのキリスト教しかありませんけども、いずれ定着していく、いずれここにですね、キリスト教が広がっていくに違いないと希望を新たにしました。お祈りいたします。天の神様、今日も朝の祈りとともに一日が始められましてありがとうございます。日々あなたからたくさんの恵みをいただき、こうして毎日生かされていることに感謝いたします。日本においてキリスト教は本当に少数派で、まだまだほとんど定着していませんけども、主よ、しかしあなたが蒔いた種があなたの御心によって育っていくように、私たちもあなたの 御心に信頼して日々宣教に励んでいくことができますように、この大江教会の宣教の働き、また共に宣教を協力している宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会の働きをも祝福し、そしてこの熊本地区に建てられた多くのルーテル教会と関係施設のために、あなたがどうか導いてください。あなたに委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。